コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。はい、今ですね、土曜日の、お昼前ぐらいですね、四ツ谷の駅を降りてですね、今この辺はですね、麹町ですね、麹町あたりをですね、歩いております。今日はですね、永田町にあるホテルでね、ちょっとまあお勉強会がこれからあって、まあ、ちょっと講演みたいなことも少ししなきゃいけないんですけども、今日はね、非常に本当天気も良くてですね、もう今多分20度近くぐらいまであるんですかね、本当上着を脱ぎたいぐらいのね気温なんですけども、まあちょうどね天気もいいので、四ツ谷から、永田町までですね、多分15分ぐらいかな、で着くので、ちょっと外をゆっくり歩きたいなと思って今歩いて、永田町まで向かっております。やっぱね、一日こうホテルでね、缶詰な状態がやっぱり研修会とかね続くので、できるだけ隙間の時間を外の空気を吸うようにしてるんですね。なので、まあ、今日はね本当天気も良くてですね、まあ、桜がこれで咲いてればですね完璧だったのかなと思うんですけども、まだちょっと桜が見受けられないのがちょっと残念ですけどもね、それでもまあ本当春の空気をしっかり吸ってですね、今日は一日勉強頑張りたいと思います。それでは今日の本題を移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日のね本題に入っていきたいと思います。皆さんがね日頃から気になっているいろいろな体のトラブルや、健康に関すること、例えばね、まあ、月経のリズムですね、まあ、月経に関するいろんなトラブルとか、あとはですね、まあ、スキンケアですね、まあ、美肌をね美肌になりたいとか、あとはエイジングケアですね、まあ、年々体がいろんなところ弱ってくるので、そういうねエイジングケアに対してやっぱり意識を持っている方多いと思いますし、あとですね、まあ美容も健康もそうですが、やっぱり血流ですよね、良い血の巡りにしていたい、特にね毛細血管というですね、体に張り巡らされた細かい血管の血流がいい状態を、しっかり作っていきたい、まあ、そんな風にね思っている方非常に多いと思うんですが、実はですねこの全てをしてくれる非常に素敵なものがあるんですよね。皆さんご存知でしょうか。それがですね、実は成長ホルモンなんですね。でね、これ成長ホルモンっていうとですね、皆さんね成長期しか出ないってね思ってる方いらっしゃるかもしれませんね。もう90歳だから私は成長ホルモン出ませんよなんて思ってる方いるかもしれませんが、実はですねこの成長ホルモン、年を重ねてもちゃんと分泌されるんですね。でもね、このね、ちゃんと年齢を重ねていても成長ホルモンがしっかり分泌されるかどうか、その分かれ目はですね、実は睡眠にあるんですね。なので、年を重ねてもちゃんと成長ホルモンが分泌している人は、ちゃんと寝ている人だけのこれ特権なんですね。なぜならですね、この成長ホルモン、これね、成長ホルモンというのは別名、毛細血管修復ホルモンと言われていてですね、就寝後2、3時間ぐらいが最も多く分泌されるからなんですね。なので、しっかりと睡眠時間を確保していないとですね、若い方でもしっかり分泌されず、心身の老化が進むんですね。なのでね、夜ね、こう寝ないようなお仕事をしている方とか、睡眠時間をすごい削っている方っていうのは、まあね、例えば10代の後半とかですね、まだね、本当に若い20代ぐらいでも、かなり老けて見えたりとか、見た目の劣化が結構激しいですよね。まあ、漢方だとね、おけつなんて言われる状態になってですね、まあ、顔色がくすんだり、歯茎がね、なんていうのかな、こうタバコとか吸ってなくてもですね、なんか紫色みたいになってね、なんか全体的にこう不健康な感じになるんですね。まああれはですね、まだ若いのに成長ホルモンがちゃんとね、分泌されてない、睡眠不足というのの一つのサインなんですね。なので、睡眠時間をちゃんと確保しないとですね、本当に心身の劣化が進んでいくので、まずはですね、この成長ホルモンの分泌を促しているかどうか確認するためにも、自分自身がいい睡眠が取れてるかっていうことをね、やっぱチェックすることが大事だと思います。まずですね、今回もね、チェックリストをご紹介したいと思うんですが、例えばね、布団に入ってもなかなか寝つけないとかですね、寝つくのに30分以上かかる、夜中に何度も目が覚める、で早い時間に目が覚めすぎてしまう、で目覚めがすっきりしない、疲れても、寝ても疲れが取れない、昼間眠くてしょうがない、で物忘れしやすい、これね、一つでも当てはまっている方はですね、ちょっと睡眠の質が低下しているサインかもしれませんので、良い睡眠をとれるようなね、生活習慣を一つずつでもね、ちょっと増やしてあげるといいんじゃないかなと思います。 例えばね、ちゃんと朝日が入るような寝室で寝る。よくね、遮光のカーテンをしたりとか、日が入らないところで寝るとですね、これ体内時計が狂ってしまうので、朝になったらね、ちゃんと朝日が入るような状態の寝室で寝ることが大事です。そして寝る前にスマホなどを見すぎない。まあ、これはね、もう睡眠の質を高めるための鉄板ですよね。そして寝る1時間半ぐらい前ぐらいに、ちょっとぬるめのお風呂にゆっくり入る。あとですね、悩み事がある方とか、イライラしやすい方は、そのね、イライラしている原因とか、悩み事になっていることなんかを、もしね、なかなか寝つきが悪かったら、もう紙とかに書いちゃう。そうするとね、結構気分すっきりして寝やすくなります。あとね、食養生では、寝る前にホットミルクを飲むとね、結構睡眠の質良くなるんですね。そして薬膳では心を落ち着かせる苦味とですね、あと酸味、これをね、実は合わせ持っている食べ物があって、まあ、それがね、手軽に食べられるものの中ではグレープフルーツなんですね。なのでこういうね、苦味と酸味を持っているグレープフルーツを、少し食べるようにするとか、あとね、日中適度に運動する、これすごく大事ですよね。適度な肉体疲労というのは良い睡眠をとるためには非常に重要なのでね、やっぱ体を少し動かすっていうことも睡眠にとっては大事です。ぜひですね、皆さん、このね、大切な成長ホルモンがきちんと分泌されるようにですね、日々の睡眠、しっかりとっておくとですね、なんか最近疲れやすいなとかね、なんか最近お肌の調子が悪いとか、月経の調子が悪いなんていうのは、もしかしたら成長ホルモンの分泌が少し低下しているサインかもしれませんので、まず睡眠からね、整えることで、その成長ホルモンの分泌サポートしてくれますので、最近体調がいろいろ気になるなという方は、改めてね、ちょっとこう睡眠の状態チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。今日はですね、いろんなところで活躍する成長ホルモンの分泌を促す養生についてお届けをさせていただきました。少しでも皆さんの役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。オープニングトークからですね、時間が過ぎてですね、今、まだ夕方じゃないかな、今何時だ、今4時ぐらいですね、4時ぐらいなんですけども、永田町のホテルの会場でね、研修会をしまして、今ちょっと休憩時間で外にいるんですけども、まあ本当あったかいですね。ちょっと前までね、こういう研修会とか会議とかして、缶詰な状態から外に出るとですね、空気がひんやりして目が覚めたもんですが、今日はですね、会場の外に出てもですね、なんとなく空気が生暖かくてですね、目が覚めると言われる、言うよりはですね、余計なんか眠気を、誘うような陽気で、ちょっと眠りしないように気をつけたいと思います。はい。ということでね、今日明日は、研修会でしっかりお勉強していきたいと思いますので、皆さんはね、楽しい週末をどうぞお過ごしください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター薬房の早川浩太でした。ではまた明日。